熱血
人体塾
超エアン。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の長田治さんです。お願いします。
はい、お願いします。
さあ塾長、はい、今日は8日ですけれども。
そうですね。
というと昨日は
七夕。
はい、ね、7月7日七夕でした、ね、七夕というと日本や中国、ベトナムなどに伝わる節句の一つですけれども、まあ皆さんご存知でしょうか、織姫と彦星が年に一度会える日でもありました、
はい、なるほど。うちもね、はい、老人ホームをですね経営してるんですけどね。
あ、長英さん。
そこで毎年ですね、はい、七夕の時にですね、家主さんとこの山行って竹を頼みに行ってですね、
ほう、
大きい竹を切ってですね老人ホームでやるんですよ。
竹を切って、
そうそうそう、
で七夕飾りをして、
七夕飾りをするんです、
はあ、
施設でね、
は
あ、なんか喜んではりますけどね。
へえ。
僕らはまああんまり小さい時はね、あのやってましたけども、年いったらあんまり七夕で関係ないというか。
あ、そうですか。
なんか関係あんのと誰と巡り合うのと。
巡り合いませんか。
巡り合うことあんまりないと思う
年に一度のそんな人いませんか。
年に一度会うってもうないね、それ、まあ、何年かに一度とかあるかもしれへんけども。
あ、うん、なんかお願い事とかもされないんですか。
いや何もしない。
星に願いをかけるっていうのは、
ね、願いってこれなんかね夢のある話やけども。
そうですよ、
まあまあ子供たちが喜ぶ話でしょうね。
まあそれそうですよ ね,
ね。
あのちなみに日本ではですね、地域によってその七夕というのは7月と8月とに分かれていて、
ね、
例えば京都では市内で8月6日から15日までの間、ね、今日の七夕というイベントが京友禅を生んだ堀川で行われて、竹と光の演出などがあったりしてね、音楽なんかの演出もあって、いろいろ、ね、すごく綺麗みたいですよ、ね、はい、ありますけどもね、
まあ、結構さ、まあ、若い時はそういうね、これから、まあ、七夕終わってそれから祇園祭あるしね、
はい、
外へ出てですね、
です、
まあ、浴衣を着て情緒夏を楽しむというのはありますね。
そう、もう7月そして8月になって、ね、来るとお祭りが ね
8月はやっぱり東北の三大祭りがありますから、
ええ、
まあ、あの仙台のですね七夕祭り、それから、青森のねぶた祭り、
はい、
それから秋田の関東祭りと、これを3つのツアーをですね、うちの父親もなんか2回ぐらい行ってますね。
あ、そうですか。
僕はあんまり行ったことない。このねぶた祭りのすごいらしいね。
すごいですよね。毎年もう話題になりますよ ね
雨降ったらどう大丈夫かな。
いや、もうぜひ晴れてもらいたい。もう今こういう時だからこそ、お祭りね、今年も力強くやるという方向
みたいですね。やった方が僕はいいと思いますね。元気が出て、
そうですよ、
何かをねガッとこう思って、もう嫌なこと忘れて一日それに没頭するというのは、
ね、
非常にいいことだと思います。
そう、はい、熱い鬱陶しい気持ちも吹き飛ばす、
そう、
気持ちで元気に明るくいきたいです、ね、
頑張ってくださいよ、
ね、
東北の皆さん、
はい、
はい、
ね、もう夏はすぐそこです。
そうですね、やってきます。
はい、
はい、
さあこの番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。
超英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり超英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも超英に相談しよう。
熱血
人体塾
超英やん。熱血交友録。このコーナーは 長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さて、先月6月28日に国土交通省は賃貸住宅退去時の原状回復に関するトラブルの未然防止を図るために原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの再改定版を策定いたしましたね。塾長もご存知と思いますけれども、はい、今後市民から意見を募りまして8月上旬頃をめどに決定して公表すると発表されております。でこのガイドラインなんですけれども、はい、もっと前からあるものなんですってね。
もう相当前からです ね、10年ぐらい前からやってますので、10年以上になるかな。
そう、1998年に作られまして、はいはい、2004年に一度改定されたのを今回7年ぶりに再改定するというものなんだそうです。うん、
この原状回復費用がですね、結構高いケースがあるんですね。だからその入居者が出るときにですね、原状回復するときにひどいとこやったら200万円とかね。例えば床が割れたからそれ全部買えとかね、
は
あ、ひどいケースがやっぱり中にありましたから、それなんで結構トラブルあったんですね。で持ち主のオーナーさんっていうのは普通通常はそんなことしないですよ、
はい、
まあまあ多少汚れたとこクロス張り替えるぐらいですね、うん、掃除したりとか、まあ、たまたまなんかで潰したとこ直すぐらい程度なんですけど、中にはですね、その家主さんでもちょっと強烈な人がやってですね、
はい、
あまりにも高くですね請求しているっていうケースが多かったんで、
ええ、
それがもう見過ごされて、まあ、トラブルが出て使用者センターへ電話がどんどん来るわけですね。だからこういうもんを一応作ったんですね、
はいはいはいはい、これがそこに住まわれていた方がちょっとその部屋の使い方によってちょっと損をしてしまった部分があるのか、もしくは経年劣化でその部屋自体がちょっとこう消耗だんだんしてきてっていうのかっていう判断って難しいですよね。
難しいんですね。というのはね、マンションっていうのは大体ワンルームマンションで一部屋で作るのに700万ぐらいかかるんですね、
はい、
でファミリータイプだとやっぱりその倍ぐらいかかってくるわけですね。それを直すっていうことになると結構お金かかるんですよ、
うん、
でワンルームでも大体まあ上限が15万ぐらい、なんかちょっと直してしまうとね、
はい、
ファミリータイプやったら40万ぐらいかかりますね。それはクロスを張り替えるだけとか、はい、床のシートを張り替えるとか掃除したりとかペンキ塗るとかね、その行為だけなんですけども、だから非常にお金がかかるんで、それがその最初にきちっと契約の時に説明されてるか説明されてないかがポイント。
そこが大きいですね。
そんな聞いてない言われたら、それは原状回復何ですの取られんねんっていうトラブルが起きますわね。
もう通常決まり事としてしっかり説明するっていうのはあるんですよね。
そうです、うん、だから入る時にきちっとですね、説明責任を果たして相手に理解していただいて、
はい、
了解していただいた上ではいいと思うんですけども、意外となんか聞いてないケースが多くてね。それと原状回復するときに、例えばクロスの平米いくらとかね、
はい、
ペンキ平米いくらとか、
はい、
ここ直せばこれぐらいかかりますよっていうのははっきり明示されたもう渡してるかね、
はあはあはあ、
直しますよただ言うてんな。クロスが例えば今まあ1000円か1200件ぐらいのもんでしょ、
うんうん、
それが1500件とかね2000円とかだったらびっくりするわね。
そうですね。
クロスってものによって単価が全然違うんで、
あ、
まあ、安い安いその程度や、高いやつだともっと倍ぐらいするやつもあるんでね、それで計算されたら、はい、もうお金がかかり方がだいぶ変わってきてるんで、
まあ、そういう細かいことまで伝えていただいてる。
そうですね、
形ってあるんですかね。
最近はもうやってますね。
やってますか、
はい、きちっとやっぱりクロスの単価も書いて、
あ、それが
今貼ってるやつと現状同じようなものを貼ってこれぐらいですねとかね、
うん、
掃除はいくらやとか、うん、そういうのは全部書いた書類をサインしてもらって交わしてるみたいですけども、だけどもその家賃の中に通常損も含まれてるか含まれてないかとかね、
あ、含まれてる場合もあるんですね。
だ、含まれてるという入居者側の人は、弁護士さんとか法的な人は家賃の中に通常損も含まれてますよとこういうふうに言うわけ、
はいはい、
だけどあまり建築費にお金がかかるんで、うん、入居者側は時によっては含まれてませんっていう表示をしているケースもあります。
うん、決まってないんですね。
決まってないんです、はい、それは契約書なんやから、
はいはい、
契約書はやっぱり自由自治で自由に作れるから、うんうん、だからきちっとですね、そういう明示がされてるかされてないかっていう重要事項の説明がちゃんと受けてるか受けてないねだから修理代がもうめちゃくちゃかかるから、その既存損も外してんのか あのその家賃が含まれているのかっていうのはよくよくやっぱり契約書で確認してもらわないと。
ああ、そっか。含まれている場合と含まれていない場合があるん
ですね。契約によってはね。
自然損耗の場合。
それも高くつくからもうその分は払ってくださいっていうのもあるケースもあるし、それはちゃんと説明をしとかないとね。
はいはいはい、
出るときにお金がいったらたまらんわね。
そうですね。
例えば敷金余計めると、この間敷引きが2ヶ月か3ヶ月で大丈夫よっていうあの判例が出ましたけどね、最高裁で。だからということは自然損耗も修理代を負担させてもいいということになりますから、
うん、そうですね、うん、まあ、でも入居するときに契約したときはさらっとしていて、退去するときにえここってもともとあったものじゃない、ないのかなとかいうところでこう問題になることも
多そうですからね。だからそういうトラブルが起きるから出たときにだいたいきれいにするんです。
はあ、
そうでないと前の状態やったら前が汚れたっていう、
ね、一応もうリセットさせるっていう感じですよね。今回、まあ、あのガイドラインというのも改定されまして、はい、より一応整った形に結局なっている
そうですね。2点だけ変わりましたね。それは、はい、あの前はあのクロスをずっと経年であの焼却していくわけですけども、残存価格が今回はゼロになったんです。何年、まあ、はい、多分あれ 5年か10年ぐらいになってくると。だけど前のやつは 10% ぐらいの残存価格があるというふうで、平米まあまあ、10万円かかったら最後でも1万円かかってくるから9万円だけ負担しますという話になりましたけど、今はもう全額っていう、
うん、
それとあのタバコのヤニがですね、あんまりきつない場合は家主持ちですよっていう話だったんですけど、今はもうタバコを吸って匂いするとそれはもう入居者が現状回復で匂いしないような部屋にあのクロス張り替えてくださいという点ですね。だからまあ問題ないのはタバコ吸わないと
まあね、タバコのヤニに関してはそれが一番ね。
そう、やっぱりあの次の人が入った時に匂いするとやっぱり嫌なもんだよね。
うん、残りますからね。
その大体2点ぐらいがですね、今回の改定のラインですね。
なるほどなるほど、はいはい、まあ、あのこれからお部屋借りられる方もそのあたりは注意したい点だと思うんですけれども、ね、トラブルを事前に防ぐためのアドバイスがあれば塾長から。
そうですね、まあ、あのとりあえず契約書をしっかりチェックするっていうことですね。
はい、
それに基づいて部屋を使用すると。契約書をよく見て、すべて契約社会ですから、
はい、
契約書の時に仲介業者さんがちゃんとそういう説明をしていただいてですね、していない場合は質問してください。出る時に部屋の改装どうするんですかと。でそれは契約書にこういう形になりますよ、だんだん分かりましたと、うん、なら借りましょうということであればね、それはその通りになりますから、
うんうん、
だけどもそのクロスの単価までですね、まあ、時代によって10年すると変わりますから、はい、単価をどの程度というのまできちっと細かい説明を受けてください、
うんうん、
そうやないともうややこしくなりますから ね、
お互
い値切り違いになって、
はい、
せっかくいい感じで部屋を借りたのに出るときにごちゃごちゃ揉めるってこれね、
悲しいことですよね。
あんまりいいことではないでしょ
う。そうですね、はい、ガイドラインにもありましたけれども、その入居するときにもしっかりとあのチェックを互いにし合って、でなんか図に記入したり写真を撮ったりのビジュアル的な手段を合わせて活用するといいなんていうのも書いてましたけどねやっぱりもう事前に知識を持っておいてもう確認を一つ一つしておくのが
そうですね、まあ、最近はだいぶあの慣れてこられたんでトラブルがだんだん少なくなってきましたけども、はい、まあ、十分注意をしてですね、相手のその契約書をよく見て、はい、あの事業事項をよく聞いてから契約してください。
はい、ということでございました、はい、ということで熱血交友録、今週は現状回復について詳しくお話を伺いました。では塾長、一曲いきましょう。
はい、はい、今日はですね、先々週ですか、沖縄へ行ってきましてですね、
お
今日は沖縄でかりゆし58、
あ、
終わり始まりをお願いします。
いいですね、はい、どうぞ。長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。熱血
賃貸塾超エア、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、
はい、
今週もリスナーの皆さんからたくさんお便りいただいております、はい、 まずは京都市下京区にお住まいのラジオネームテルピーさんからの、お便りです。ありがとうございます。ちょっとお伺いしたいのですが、私の住んでいるマンションはオートロックなんですが、そこの鍵穴が潰れ、番号でしか今は開けられなくなっているんですが、ある時ふと見るとなんと鍵穴が潰れているので、その上から手書きでオートロックナンバーを書いてあったんです。至急管理会社に電話したところ、後に番号を変えるので、少しの間張り紙させてもらってますというのです。ですがもう1ヶ月にもなるのに番号が変わったという知らせはないですし、張り紙がワープロ文字に変わり、鍵穴が壊れているためオートロックナンバーで解錠してくださいと貼り替えられていました。私の住んでいるマンションの近辺は不審者が多く、警察沙汰になったこともあるというのに、何ら変わらない状態で私の住んでいる隣の人は迷惑な張り紙や嫌がらせなどに遭っています。何度言っても改善しそうな感じがないんですが、こういった場合住人はどこへ行って言えばいいのでしょうか。他にも自転車置き場は月額500円必要なのに無断で止めている人がいて本当に迷惑しています。一体どうしたらそれらを改善してもらえるんでしょうか。どうか良きアドバイスをお願いしますといただきました。
なるほど。
これオートロック、マンションの入り口のところに貼ってあるってことですよね。
これはね、オートロックの意味がないですね。
そうですね、貼り紙で貼ってたら誰でも押せますもんね。
鍵で開けるやつはですね、逆マスターと言いましてですね、中がマスターになってるんですね、
はい、
だからどんな部屋の鍵では十分に開けられるようになってるんです、それを紛失した場合用に予備用に点キーっていう、ね、
はいはい、
あれがついてるわけですけども、多分これ逆マスターでいつも開けてはる方は思うんですけどね、ちょっとこれ対応が非常に悪いですね。意味のない対応してるっていう、まあ、誰がやってるのかちょっと分かりませんけど、まさかうちではないのと思うんですけどまあ管理会社が悪いか、直接矢野さんが管理される場合はそこがやっぱりきちっと対応してへんというですね。
あ、今日管理会社に電話したところとおっしゃってるので、
それはもう管理会社がもう対応がめちゃくちゃ悪い。こんな管理会社早く変えてください。ひどすぎますね。
やっぱり1ヶ月もかからない。
だいたいまあ1週間か長くても10日ぐらいですね、鍵屋さんにこの鍵は多分死んだ気が思うんで、そこへナンバリング言うたらちゃんと逆マスターのやつ持ってきますから、取り替えればいいだけのことで、簡単に済むことだと思うんですけど、ちょっと担当者が悪いかですね。だから言うていただいていつなるんですかっていうことを何回も言うていただくとかね。
そう
か、
そうですね、
まあ、もし契約書にですねサブリースになってる場合はサブリース会社になるんですけども、普通の場合は矢野さんの住所とか名前書いてますので、やってくれないということを、まあ、お手紙でもいいですからね、そこへ連絡していただいたら、矢野さんの指示であれば多分業者はスッと動くと思います、
ね。そうですね、これ自転車置き場で無断で止めているというのも同じですね。
そうやね、僕もねよく担当者に言うんですけど、ね、入居者の人にはね公平に扱えと、
はい、
だから手抜きは出たらあかんだよと、で、悪いことは悪いとはっきり言いなさいと、まあ、いいことはあんまりありがとうございますと言うこと言うていくと毎回、まあ、注意のことが多いんですけどね、それはやっぱり巡回をしてですね、うちの場合はだいたい2日か3日に1回は巡回をしてますから、だから悪かったらその時きちっと言いますもんね、
はい、
それを言わないとやっぱ他の人がこういう不平不満が出てきます ね、
そうですね。
これはね管理会社の対応がものすごく悪いです。
はい
はい、
もうしっかりこれはもう言っていくしかないですね。
もう変えてください管理会社
は。おお、そこまでのものだということですよね。
ちっちゃうやろな
はい、というアドバイスでございました、はい、テレビさんありがとうございました、はい、でもう一つ、まあ、同じくプライバシーに関するお便りなんですけれども、はい、宇治市にお住まいの久美子さんからいただきました。ありがとうございます、
はい、
気になることがあります、
はい、
近所の奥さんがやたらと我が家のことを詮索してきます。それとやたらと言葉の端々に我が家の内情が知られているような節があるんです、
うん、
気味が悪くてあまり話したくないのですが、お構いなしにプライバシーのことに土足で踏み込んだようなことを聞いてきます、
うん、
ひょっとして盗聴されているんだか。
なるほど。
近所でも人付き合いの多い奥さんなので変なことを言いふらされないか不安もあります、
うん、
この先お付き合いしていくべきか悩んでいます。アパートでも同じようなことは多分にあると思うのですが、他人のプライバシーに土足で踏み込んでくる住人に対して今まで策を講じたことはありますかといただきました。
いや、例えばですね、盗聴されてるっていうことであれば連絡いただいたらうち盗聴をちゃんとなんか調査しますので。
そうですね、チョエさんそういった体制取られてます。
ちゃんとやります。それから喋りの人や、まあ 相談された方だけ違って他の人も同じように思ってると思うんです、人間で一時が万事ですから、だから別に堂々とですね、そんないらんこと言わんといてくださいとはっきり言うたらいいです、別に気にする必要は全くない、多分他でも困ってる人がいやると思いますね。だからそういう人は、世話好きっていうか、その構う人がやっぱりいますから、嫌であれば別にそこと付き合う必要は全くないんで、もうオタクと付き合いたくないと、
そうドストレートには言えないかもしれない、
はっきり言うたら
いい
よ、はっきり
付き合いたくないとは
言
えない、
よそでもやっぱり同じ人困ってる人がいると思うんですよ。ほんならよそでいらんこと言うたら、言うたはったけど、やっぱあの人ね喋ってやからね、私もそう思うんですよ、みんな普通の人と言われます、
でも同じように感じてる方はきっといらっしゃるでしょうね、
たくさんいます。だからもう気にせずに言うたらいいです、はっきり。
そうですね、
そういう人はね言わないとわからないね。
そうですね、お付き合いしたくないです、言う必要ないかもしれないですけども、
いや別に付き合う必要ないから
塾長は言えますけど、
それぐらいですね、はっきり言うてください。
いやもうなんか聞かれても、プライベートなことですんでぐらいで流すとか、もうその辺凛とされてたらいいってことですよね。
相手しない、
そういうの、そうですね、
そんなね、人の口には戸を立てられへんねんから、好きなこと言うとか、それやったらほっといてください
という強いアドバイスでございましたが、ご参考になりましたでしょうか、ありがとうございました。さあ塾長、今週のツボお願いします。
今日は最初のですね、オートロックの件ですけど、管理会社しっかりせ。以上
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、7月に入っておりますけれども、こちらお知らせ、バンバンしていきましょうか ね、
ついにやってまいりました。今年も、7月1日からやってます、年発チャッポン宝くじ
長英さんの太っ腹なキャンペーンに、
太っ腹にはならへんけど、細っ腹かもしれへんけど、やからね、
いや
ジャンボ違うから
いやでも総額550万円ですよ、
現金ですよ、
現金です、
あいたた
ー長英さんからしたらあいたたーです。1等が10万円30本、2等が3万円50本、3等が1万円100本、総額550万円ドドンと当たります。
そうです、もう入居してる方オンリーです。
そうなんですよね、
他の人には出ません。
そう、
長英さんの管理してるマンションに入ったら得ですね。
得ですね。ご入居中の方、もしくはこれからお部屋のご契約をされてもされた方ということですね、で7月1日からこのキャンペーンは始まっておりまして、11月30日まだまだあります、までとなっています、
そうですね、これはね人気あるんですわ、
あるでしょう、
毎年何千通でくんねんわ。
それはだって入居されてる方からしたら、いやもうそれは応募取得に限るよ、
現金やから。
これ抽選日が12月9日になっていて、12月入ってますので、ちょっとしたクリスマスプレゼント
というのね、そうですね、公開抽選でやりますから、
あ、そうなんですよね、その場で
安心して申し込みしてください。
いやー、これ総額550万円ってもう太っ腹ですよ、これがじゃあ毎年これからも続けられるということは、この先さらに増える期待とか
してます。それは もちろんですね、うちが多少なりとも裕福になって頑張れればですね、それは増やしていきたいというふうに思ってます。まだ今のところですね、ほんまに小さな声でジャポンですからね大きい声でジャボン
ジャボンと、
言いたいと思うんですけども、だけど毎年ですね、その申し込みの、リクエストのそのハガキがですね増えてきてるんですね、こうやってやってるから
認知度がね、
だから増えてくれば来るほどですね、やっぱり続けていけるけども、少なければもうやめようかと、
ダメです、
だから皆さん方、たくさん入居者の方々ですね、意識をして出していただいたら、我々もその気になって もうすぐあの増やしちゃおうかなとか思ってしまう感じやない
か。気のいい塾長ですから心が大きいですから。
そうです、
ね、お部屋今から探される方もね、11月30日までキャンペーンやってるので、入居され契約されたらそういった権利が得られますので、ぜひ。
どこがマンション、どこが管理してるんですかということをですね、あの部屋借りるときに聞いてください、
ね、
はい、
ということでございます、はい、まだまだお知らせしていきますのでね、はい、ぜひチェックしてください。ホームページにも載っておりますので、
はい、
熱血賃貸塾超英安、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
細田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。